頑張るあなたを素敵に応援、せーの、グッジョブ。皆さんこんばんは、心カウンセラーの森山太陽です。今日も金曜日の21時にあなたにお耳にかかれること、心から感謝いたします。ゲスト様と心カウンセラーのトークに耳を傾けながら、素敵な週末のひとときをお過ごしくださいね。今晩のゲスト様はピッツェリアダチーロの中野健二さん、そして奥様の中野彩香さんです。どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢んたね放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ことばかり、結果ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送局。
皆さんこんばんは、心カウンセラーの森山太陽です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。5月に入りました。そして新しい新言語、令和という新言語になってから最初の放送になります、ね、この新しい新言語のもと放送していきますので、これからもどうぞこのグッジョブ、そして夜11時からのホットブレイク講をよろしくお願いいたします。はい、ということで5月の1週目2週目のゲスト様はですね、20代半ばの、まあ、素敵なご夫婦をゲストにお招きして、ゆっくりお話を伺っていきたいと思います。早速ご紹介させていただきたいと思います。今週のお客様はピッツェリアダチーロの中野健二さん、そして奥様の中野彩香さんです。お二人こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ようこそイメンタの放送局にお越しくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人とはね、まあ、お会いするのはまだ何回か目なんですけれども、まあ、爽やかな優しいご夫婦ということでおりますので、まあ今週と来週ゆっくりお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまずお二人、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、ピッツェリアダチーロという、ピザ屋を銀閣寺の近くでやっております、中野です、よろしくお願いします。
妻の中野彩香です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、実はですね、中野ご夫妻ご出演にあたりまして、ある方からメッセージをお預かりしてますので、最初にそちらをご紹介させていただきます。これはすぐ分かると思いますけれども、中野健二さん、彩香さん、この度は夢んたね放送局の番組ご出演おめでとう、そして昨日の激励会は来てくれてありがとう、悔しいけどお前の焼いてくれたピッツァうまかった、お前みたいなやつについてきてくれた嫁さんを大事にせえよ、放送楽しみにしてるわ、ということで、はい、誰だか分かりますね
そうですね、僕の恩師である、松本悟先生ですね。
そうですね、はい。ケンジさんにとってはもう高校時代の、まあ、恩師であり、はい、私にとっては中学時代の恩師であって、はい、まあ、今回はこの松本悟先生からご紹介いただいて、はい、中野ご夫妻にはご出演いただくということで、まあ、この悟先生からのメッセージ最初にご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
はい、
まあ、今週前半はですね、この中野さんご夫妻がどういう方かというお話をまず伺っていきたいと思うんですが、
はい、
今、賢治さんご夫妻は、京都は銀閣寺の近くで、お店をされていて、 ご主人がピッツァ職人ということで、はいはい、もうお店始められてどれぐらいになりますか？
お店を始めたのが、去年の6月ですので、ちょうど10ヶ月ぐらいですかね。
もう大体1年、
はい、10ヶ月大体そうですね、はい、
なりますか、
はい、
京都の銀閣寺、もう京都は、ね、年中観光客が、はい、まあ、多いところで、お店をされていらっしゃるんですけど、
はい、
もともと賢治さんがなぜこのピッツァ職人になりたかったかという経緯をまず伺っていきたいんですけど、
はい、
賢治さん、先ほどちょっとご紹介させてもらったんですが、高校は、京都の久美山高校、
はい、そうです
に、おられて、そこはサッカー部、
サッカーやってましたね、
やってたんですね、
はい、
で奥さんも実は久美山高校、はい、
久美山高校で
一緒だったんですね、
はい、
同級生なんですか？
そうです、同級生で、スポーツクラスがあるんですけど、はい、そこで3年間同じクラスでしたね。
3年間同じクラスでしたか、はいはい、その時はずっと長いお付き合いだから、もう10年ぐらい。
そうですね、
知り合っては10年ぐらい
ぐらい、
そうですね、うん、まあ、ちゃんとしたそういうこうお付き合いをしたのは、うん、はい、まあ、3年くらい前からですね。
3年ぐらい前から、
はい、
お互いの第一印象というか、どういうふうに高校時代はどういうふうに見てたんですか？
いや、もう僕はもう特に何も思ってなかったですね。
うん、
特にも
思ってなかった、
はい、ただの本当にそのクラスメイト、
あー、まあ、
面白い、うん、そうですね、クラスメイトです、
うんうん、奥さんは
一緒です、全く一緒で、
その時は全然もう意識もなく、
全然もう友達で、
友達でいた、
はい、仲良くやってました、
仲良く、
はい、
そういう意識はなかったってことよね、
はい、全然なかったです、うん、
なかったですね
当時は、
ね、当時はね、うん、で、ご主人はその高校時代に、サッカーをされていて、
はい、
まあ、先ほどお名前出ましたけど松本悟先生、
はい、
がもう人生の師匠と言っていいぐらい、
そうですね、うん、もうまあ、サッカーのことだけじゃなくて日常生活の、うん、こともすごい教わりましたね、
うん、
はい、
で、2011年に、
はい、
実は久美山高校は全国高校サッカー選手権大会で全国2位になって、賢治さんそのチームの中におられたんですね。
そうですね、一応副キャプテンを務めさせていただきました、う
ん、副キャプテン、
はい、
そして実際国立競技場でもプレーされた、
まあ、少しですけど、はい、プレーさせていただきましたね。
どうでしたか、その、まあ、言えば誰もが憧れるその国立競技場でサッカーができたっていうのはどういう感じか、今覚えてらっしゃいます？
いや、今でもはっきりとこう鮮明に覚えてますね。
うん、
多分観客が5万人近くいたんですかね、多分、
はいはい、
もうそういう中でサッカーをするのも初めてですし、だからもう頭の中がこの真っ白になるというか、
うん、
もうそんな感じでしたね、今でも覚えてますね。
ですね、はい、あの時は久美山町、私も久美山町なんですけど、もう町上げてね応援してましたから、ニュースになってましたし、
はい、
本当にすごかった。でもね、最高のいい思い出、幸せなね財産になりましたよね。
そうですね、仲間とは今でも飲みに行ったり、うん、楽しく付き合いさせてもらってます。はい、
そうですね、はい、でやっぱりその先ほどおっしゃった松本悟先生とは人生出会って、まあ、やっぱ変わりましたか、いろいろ。
そうですね、もう考え方がすごい変わりましたね、
うん、
やっぱり人のその考え方とかはすごい勉強させていただいて、もう今でもそういう考え方というか、うん、まあ、そういう捉え方、うん、はい、うん、ですね、はい、すみません。
で奥様は、はい、サッカー部ではなくて、マネージャーとかではなくて、
もう全然テニス部で、私は私でテニス部 の、 推薦で、
うん、
三類の体育学科に入学して、
うんうん、
で3年間もう部活漬けでやってました、真っ黒になりながら。
お互いほらスポーツはされていたということだね、
はい、
うん、で、高校卒業されてご主人その後どういう経路をたどっていかれたんですか？
僕はそれこそ松本先生のような教師になりたいと思って、
うん、
進学をして仏教大学っていうところに 進学したんですけど、まあ、そこでちょっとこういろいろとあって、まあ、教師は諦めたっていう感じですね。
うんうんうん、
はい、
うん、でも松本先生のような教師になりたかった、
は そうですね、なりたかったですね。
はい、奥様は？
私は高校時代も部活漬けでもうしんどかったので、もう大学生になってもう普通の生活が送りたいと思って楽しんで、うんうん、学生生活を送りたいと思って、うん、あの大学、摂南大学という大阪の大学に進学して、はい、うん、京都から毎日通ってました。
京都からね、はい、毎日通っておられて、で、はい、その後は就職されたんですか？
そうです、その後4年間通って、うんうん、あの接客のアルバイトを、うん、居酒屋のアルバイトをしてたので、うん、ずっと4年間、うん、それが楽しくて、うん、接客がしたいと思って、あの販売の仕事に就きました。
はい、でご主人はその、まあ、あの教師になられるのを諦めたというか、
はいはい、
でその後ってどう辿っていかれたんですか？
その後は、まあ、特に、まあ、本当に遊んでましたね。
あ、そう、何かあのアルバイトとか？
そうですね、あ、飲食店でアルバイトずっとしてて、
うん、
で結構飲食店面白いなってその時に、まあ、学生時代にちょっとこう薄々、
うん、
あの、まあ、気づき始めたというか、
うん、
ちょっとこう飲食店面白いなって思いましたね、はい、学生の時に。
あ、でそこから実際にそのお金を貯められて、
はい、
海外に出ようということで、はい、考えられて、
はい、
どこに行かれたんでしたかね？
イタリアという国のナポリっていう町があるんですけれども、
うん、はい、
まあ、あの有名なその芸能人とかでいうとジローラモさんとかが、はいはい、出身の、はい、町で、
うん、
まあ、そこにあの飛び込みで、
はい
はい、行きましたね。
そのお金を貯めて、
はい、
もう何もお一人で行かれたんですか？それは。
そうです、もう一人で、あの、うん、行きましたね、一人でも飛び込みで、はい、
で行かれて、その時ナポリで出会ったのがピザ職人。
そうですね、学生の頃にイタリアに旅行に行ったんですよ、
はい、
20歳の時ですね、20歳の時に旅行に行って、で向こうでご飯を食べようと思ってピザ屋、まあ、やっぱりピザとかパスタが有名ですので、うん、じゃあピザ食べようかって、
はい、
でピザを食べて、はい、いやもう衝撃的に美味しくて、
はい、
これは日本で食べたことないし、
はい、
で向こうでその1枚300円400円とかそのぐらいの値段 で、
はい、
でサイズも大きくて、
はい、
ですごい美味しかった。
お
ちょっと衝撃を受けましたね、
はい、
あの時、はい、
もう食べてその本場の味が忘れられなかった、
はい、忘れられなかったですね、はい、と同時に、
はい、
あ、これをなんで日本にこれがないんだろうと思って、
うん、
ちょっとその疑問になって、
うん、
そこで、あ、じゃあ僕がこれ日本でやったらすごい面白いことになるんじゃないかなっていうのがきっかけで、そのイタリアに行きましたね、飛び入りで、はい、
飛び入りで、
はい、
修行に行かれた。
そうです、あの向こうでそこそこ有名なあの、まあ、名店と言われるお店ですね、
はいはい、
に飛び込みであの修行させてくれとこう言って、
うん、
あの修行させてもらいましたね。
何年ぐらい修行されてたんですか？
修行したのは、期間で言ったら1年半ですね。
1年半、
はい。
言えば、まあ、ケンジさん以外の方は、はい、外国人の方ばかりじゃないですか。
そうです、はい、
そういう中でも言語というか言葉が分かったもんですか？
いやいや、もう全く分からなかったですね、
はい、で住まれたところも実はこうね、いろんなあの珍しいというか、
はい、
アパートがとかだったですね。
あ、そうですね、住んでいた町がその町全体が、世界遺産というか、
はい、
まあ、世界歴史地区っていうところで、まあ、すごい、まあ、いい悪いように言ったらボロボロなんですけど、まあ、いいように言ったらその風情があるというか、うん、まあヨーロッパの建物という感じで、そういうところに住んでましたね、
うん、なんかシャワーもそんなに長い時間出なかったとか
そうですね、うん、あの熱いお湯が5分くらいですかね。
ですね、その中で
だけですね、はい、
うん、1年半
はい1年半
修行されて、
はい、
で一旦帰ってこられ日本に帰ってこられて、
はい、そうですね、
その後再度外国でもう一回修行に行かれたんですね。
はい、そうですね、日本に一回帰っ ってきて、うん、働こうかなと思ったんですよ、日本のピザ屋さんで、
はいは
い、まあいろいろ東京とか、まあ、大阪とかもいろいろ食べ歩きしたり話をして、
うんうんうんうん、
あんまりこのピンとくるところがなくて、
うん、
でその時にちょうどあのオーストラリアのシドニーっていうところがあるんですけど、
はいはい、
そのシドニー の, あのピッツェリアピザ屋さんで、まあ、あのちょっと人が欲しいということで、
うん、
でまあ、お給料もこのぐらい出すからちょっと来てくれないかということで、
はい、
あのそこからシドニーに飛びましたね、うん、行きました、はい、
この時はお二人で行かれた、
この時はそうです、あの二人で行きました。
奥さんその一緒についていこうと思った時ってどういう気持ちだったんですか。
いや直感ですね、
あのケンジさんについていったら間違いない、
は
い、
そうですね、まあ初めまあ、それまで全然お付き合いもしてなかったんですけど、うん、仲いい友達みたいな感じやったんですけど、
うんうんうん、
オーストラリア一緒に来てくれって言われて、
うん、
あもう単純にもう面白そうというかもう人生が面白くなるやろうなっていうようなこう本能というか、うん、もう直感で何とも言えないんですけど、うん、
観光気分じゃないけど
全然こ
うちょっと見てみたいっていう感
じ、一緒にまあ行きたいな、まあ、一緒にいるんやろうなって思って、
うん
うん、もう自然に決めてたというか迷いはなかったですね。
迷いなかった、
はい、
親御さんも反対はされなかった。
最初びっくりしてて、うん、あの何ってなったんですけどまあちゃんと説明に来てくれて、うんうんうん、まあ、あの本気っていうのもまあ分かって、
うん、
お互いも納得の、みんな納得の上で多分
上で、
はい、で、うん、送り出してくれて、
うん、
はい、
だからご主人はそのオーストラリアでも修行を重ねられて、
はい、
で奥さんはその時は一緒に働いておられたんですか。
私はラーメン屋さんで、オーストラリアのラーメン屋さんで働きながら、あ、まあ、その時に私が行った時には3ヶ月遅れでちょっと行かせてもらったんですけど、
うん、
あのまあ、京都帰ったら店やろうかっていう話になって、
うん、
そのためにはやっぱりお金を貯めないとあかん、
うん、
そのためには働かないとあかんっていうので、うん、もう自然にこう計画立てて二人で頑張ってお金を貯めましたね。
で言えばもう、あと向こうのオーストラリアでも共働きをしてたわけね。どう、やっぱりついてきてくれて嬉しかったよね。
そうですね、やっぱりあのイタリアにいた時、そのナポリにいた時は本当に孤独だったので、
あ、
日本人が周りに誰もいない、日本語が話せない、それこそネットもあまりなかったので、電話とかそう今でいうその LINE とかもあんまりその気軽にはできない状況だったんです、
うんうんうん、
やっぱりその外国に行くってあのなってた時にやっぱりこうついてきてほしいなって思ったのが、やっぱりあの今の奥さんで、
うん、
で本当についてきてくれたんで、それはすごいあの嬉しかったですね、はい、
嬉しかったよね、
まあ、モチベーションにもなりましたね。
ですね、
はい、
もう言えばお互い支え合ってここまで来れて、
はい、
お店オープンということになって、
はい、
去年の6月にお店オープンされて、
はい、
でその時のエピソードの一つとしてビラ配りをされて、その時何部されたんでしたっけ。
まあ部数としては700部800部くらいなんですけど、
うんうん、
まあ一軒一軒自分たちの足であの歩いて、
うんうん、
まあ、ちゃんとビラ配りをして、でそれがその、まあ、実ったのか、あの結構それを持って、そのチラシを持ってオープン日に並んで、うん、いただいたお客さんはすごい多かったですね、はい、
うーん、すごい効果あったよね。そしたらね、
すごい、そうですね、ありました。思った以上に、もう想像以上に、うん、あのお客様来ていただいて本当にありがたかったですね、
ね、
はい、
そのあの手伝ってくれたのは奥さんだったって。
そうですね、もう奥さんですね。
だから要所要所でも奥さんがフォローして手伝ってくれて、
はい、
うーん、でまあ、あの開業の時もそのお店、今の場所があれだったけども、銀行も信用してくれて、
はい、
きちんとあの開店できるようにしてくれたっていう。
そうですね、こう、まあ、僕は運がいいので、
うん、
やっぱりいろんなところでこう 運で結構生きてきたので、
うんうんうん、
やっぱその時も運が良くて、たまたまあの銀行さんから、
うん、
まあ、少し借りれて、
はい、
それで無事にオープンすることができましたね。
できたということで、はい、今に至ると、
はい、
でそこにはやっぱりあの旦那さんの頑張りと奥さんの支えがあったんですね、はい
はい、
ということで、まあ、これお話をずっと伺っていったんですが、この後一旦ブレイクタイム挟んでご主人からラジオでありがとうのメッセージをお届けしたいと思いますので、一旦ブレイクタイム挟みたいと思います。
夢の種、
夢を見ていたい君と。
普段伝えられないありがとうの言葉をラジオを通して伝えたい、ラジオでありがとうのコーナーです。今回は中野健二さんのラジオでありがとうです。では健二さん、よろしくお願いいたします。
はい、普段伝えられないんですが、まあ、今日は隣にあの奥さんがいるので、伝えたいと思います。いつもあのまず言えなかった、まあ、まあいつも言えてないのがやっぱりありがとうなんで、まあ、今ちょっとこう面と向かって、まあ、恥ずかしいんですけど本当にあのいつもありがとうございます。まあ、こんなこのどうしようもない僕をあのについてきてくれて本当に感謝してますし、まあ、今思えば本当に多分あやちゃんがいい品買ったら、まあ、今このピザ屋もできてないし、まあ、人生がね今より全然充実しないんやろなって思います。緊張しますね。まあ、本当に普段からも結構ね僕がこうきつく言って仕事中もなんであれせえへんねんこれせえへんねんって結構言ってしまうんですけど、まあ、それはやっぱりそのあやちゃん、まあやちゃんやから言えるし、まあやちゃんやったら答えてくれるやろうっていうそういう気持ちでいつも言ってるし、まあ、たまに本当めっちゃ喧嘩するけど、まあ、それでも本当にまあやちゃんがいなかったら、まあ、僕はまあ無理ですし、無理、まあそうですね、まあやちゃんがいての僕やと思ってるんで、これからも、よろしくお願いします。迷惑かけると思うんですけど、頑張って支え合いながら、
はい、
はい、これからもよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。もう聞いてるこっちが恥ずかしい。嬉しいです。
中野健二さんのラジオでありがとうでした。はい、ということで今はね、ご主人のラジオでありがとうのメッセージを送っていただきましたけども、まあ、今回はあの奥様にはね一言もこれは言ってなかった完全サプライズでしたけれども、いかがでしたでしょうか。
びっくりしました
ね。多分ご主人これでちょっと喉が渇いてたんだと思うんですけど、
はい、だいぶ緊張しましたね。はい、
でも
嬉しいです。
まあもう言えばずっと年中顔をね合わせてるだから、なかなかね普段ありがとうって言葉がね言えないからね。
そうですね、
こういう時にね、
はい、
言えてよかったです。もう
ありがとうございます
ね。まあお二人これからまあ式もね挙げられるということなんですけど、
はい、そうですね、
うん、これからどういうご夫婦を目指していきましょう。
どういうご夫婦、まあ、あのお互いでこう、ね、支え合って本当に
楽しい夫婦がいいです、うん、家でも、ね、2人で笑い合って、
うん、
楽しい面白
そうやね。
で、うんうん、毎日、
はい、毎日ね、
はい、これが毎ずっとずっと続けるように、
うん、そうやね、
はい、
そうですね、
はい、
うん、まあ、こういうご夫妻なんですが、いよいよ、まあ、来週の後編ではですね、このピッツェリアダチーロの、ピッツァについて、これは実際私も取材に行かせてもらった時に、いただいたんですけども、まあ、あの週 6日オープンされてて、1日、まあ、月曜日がお休みと、
はい、そうですね、毎週月曜日、はい、
お休み、
はい、
やっぱりあのどうですか、あの特に、ここにこだわってるとか、まあ、これは来週詳しくまた聞きますけど、
はい、
今一言でここにこだわってるとか、ここは自分のところは自分あの一番おいしいよっていうところがあれば、
ピッツァはやっぱり生地が命ですので、うん、その生地作り、そこにはもう本当に全てを捧げていますね、はい、
そこに、
はい、
生地がやっぱり命ですか。
そうですね、もう生地が命です。
うん、毎朝ね、なんか朝早くから仕込んで頑張っておられるということなんで、
はい、
で実際にこれ私も食べに行かせてもらったんですが、本当に美味しくて、
ありがとうございます。
何枚でも食べれる。で先日聞いた話では、一人で十何枚食べられた方もおられた。
そうですね、一人で11枚、
11枚、
はい、食べられたお客様おられ
ます。すごいね、
うん、あれはちょっと、まあ、大食いの方だったので、
それだけでも美味しかったからね。
はい、そうですね、おっしゃっていただきました。はい、
で実際もう売り切れもすぐ出るっていうことなんで。
そうですね、1日にその作る数が、うん、まあ、限られてるというか、やっぱりあの余ってしまうと捨ててしまうので、それがやっぱりもったいないので、
うん、
こうギリギリの数をこう見極めて、うん、はい、仕込んでいますね。
そうですね、でこのこだわりとか、
はい、
なぜこの生地をこの枚数限るとか、
はい、
いうとお話は来週ゆっくり後編で伺っていきたいと思いますので、はい、来週も引き続きお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではエンディングに行きたいと思います。ということで、今週そして来週5月の 1,2 週目のゲスト様は中野健二さん、そして奥様の中野彩香さんにお越しいただいてお話を伺っているんですが、まあ、健二さんは、まあ、高校時代に本当の人生の恩師とも言うべき、まあ、松本悟先生に出会われて、そこで人生が大きく変わって、そして今はその出会いを大切に、そのご自分のやっぱ運もやっぱ大事にしながら、あのここまで来られたと思うんですよね。でところどころやっぱりあの苦しいこととかしんどいこともあったと思うけど、それをしっかり支えてくださったのが今の奥様でいらっしゃるんで、本当にこのご夫婦っていうのは、まあ、友達のような感じだけども、しっかりと絆が深いご夫婦だなと思いました。で私も取材に行かせてもらって、お店入っただけでこの明るい雰囲気、ご夫婦っていうのはよく伝わってきたんで、やっぱりこのお店っていうのはこれいついつまでもやっぱり愛されるお店になっていくだろうなと思います。まあ、来週はそんなお二人の、まあ、ピッツァ職人としてのこだわりであるとか、これからの夢、また心のメッセージもお伺いしていきたいと思いますので、来週の後編もぜひお聞きいただければと思います。いかがでしたか。頑張るあなたを素敵に応援する番組グッジョブ、次回も金曜日21時にぜひ遊びに来てください。そして私心カウンセラー森山太陽とは、この後23時からのホットブレイク工房で再びお耳にかかりましょう。今夜も素敵な夜をお過ごしください。強がるそぶ